菊池寛作極楽。
慶氏室町姉が工事下がる。染物執会省大宮宗兵衛の老母おかんは、文化2年2月23日、66歳を一期として、卒中の気味で、突然ぶっこした。穏やかな安らかな往生であった。連れ合いの先代宗兵衛に死に別れてから、おかんは一日も早く、往生の本懐をとぐる日を待っていたと言ってもよかった。先祖代々からの固い門徒で、往生の一義においては、若い時からしっかりとした安心を抱いていた。ことに、連れ合いに別れてからは、日も夜も足りないようにお西様へお参りをしていたから、その点では、家内の人たちにさすがはと感嘆させたほど、立派な大往生であった。
信仰に凝り固まった年寄りの常として、
よく嫁いじめなどをして、若い人たちから早く死ねよがしに扱われるものだが、おかんはその点でも立派であった。一家の者は、この人の良い思いやりの深い親切な、それでいて快活な老婦人が、
半年でも一年でも生き延びてくれるようにと、祈らないものはなかった。
したがって、おかんが死に際に耳にした一家の人々の終端の声に、微塵、虚偽や作為の分子は混じっていないわけだった。おかんは、浄土に対する確かな希望を抱いて、一家の心からの嘆きのうちに、安らかな往生を遂げたのである。
万人の免れない臨終の苦悶を抑え、
彼女は十分味わずに済んだ。死に方としては、この上の死に方はなかった。死んでゆくおかん自身でさえ、だんだん消えてゆく、さぎりのような取り留めもない意識の中で、自分の往生の安らかさを、それとなく感じたくらいである。
宗兵衛の長女の、今年11になるお年の、おかんは彼女にとっては初孫であったお年を、どんなに心から愛していたかわからなかった。絶え間もないすすり泣きの声が、はじめは死にかけているおかんの胸をも、
物悲しくかき乱さずにはいなかった。が、おかんの意識がだんだん薄れてくるに従って、最愛の孫女の泣き声も、少しの実感も引き起こさないで、霊を長い眠りに誘う、韻律的な子守歌か何かのようにしか聞こえなくなってしまっていた。枕元の雑音がだんだん遠のくと同時に、それが心よい微妙な小鳥のさえずりか何かのように意味もない音声に変わってしまっていた。
そのうちに鐘の音がいつとはなく聞こえてきた。その鐘の音が彼女の生涯に聞いた、いかなる場合の鐘の音と比べても、一段優れた微妙な響きを持っていた。御門跡様がご自身叩かれた鐘の音でも、彼女をこうまでありがたく心よくはしなかった。その鐘の音が、後の一音は前の一音よりも少しずつ低くなっていった。感じられないほどのわずかな差でだんだん衰えていった。それがだんだん衰えていって、いつしか消えてなくなってしまったと同時に、おかんの現世に対する意識は煙のように消失してしまっていた。再びほんのりとした意識が帰ってくるまでに、幾日経ったか、いくつ経ったか、それとも幾年経ったかわからなかった。ただおかんが気のついた時には、そこに夜明けとも夕暮れとも、昼とも夜ともつかない薄明かりがぼんやりと感じられた。右を見ても左を見ても灰色の薄闇がそうそうと重なっていた。足元にも汚れた古綿のような闇があった。 それを踏んでいるおかんの足が何か確かな底についているのかどうかさえ、彼女にはわからなかった。ただ行く手にだけは、右や左や上下などよりももっと明るい薄闇があった。ほのぼのとした光明を包んだような薄闇があった。おかんは左右を顧みないで、ただ一心に行く手を急ぐより他はなかった。とうとうメイドへ来たことだけははっきりと意識された。が、極楽へ行く道だろうか、地獄へ行く道だろうかと、おかんは歩きながら疑ってみた。がそうした疑惑は、ふと足を止めた時などに、線香のように頭をかすめるだけで、弥陀のお願いを信じきっているおかんは、この道が極楽へのただ一つの道であることを信じていた。彼女は口に、ナムアミダブ、ナムアミダブと繰り返しながら、一心不乱にたどった。長い長い道であった。それと同じように、長い長い時であった。薄闇の中には、夜も昼もなかった。気がつかないうちに、いくら歩いていたのかわからなかった。気がついてからも、いくら歩いたかもしれなかった。距離で測ることもできなかった。時で測ることはなおさらできなかった。ただ一生懸命に長く長く歩いたという記憶だけがあった。不思議に足も腰も疲れなかった。現世に生きていた頃にはお西様へ往復して帰ると家の敷居をまたぐのにさえ骨が折れたほどだった。が今では不思議に足も腰も痛くない。いくら歩いたかもまるきり見当が立たなくなってしまった。ただぼんやりと生きていた頃の時間に引き直せば、10日かそれとも半月も歩いたかもしれないと思った。不思議に少しも空腹を感じなかった。いくら歩いても足も痛まなければお腹も空かなかった。したがってそういうことによって歩いた童貞を測るわけにもいかなかった。ただ薄闇の中を前途の薄明かりを頼りにして必死にたどるより他にはしようがなかった。何らの区画もなく無限に続いている時と道とを、おかんは必死に懸命にたどり続けるだけであったが、どんなに道が長く続いても勇ましく進むことができた。周囲は暗かった。背後を顧みると、累々とした闇が重なってゆく。が前途だけには、ほのぼのとした光があった。どんなにこの道が長く続いても、いつかは極楽へ行けるのだ。ありがたいお説教で、幾度も聞かされた通り、お浄土へ行けるのだ。連れ合いの宗兵衛にも、10年ぶりに顔を合わせることができるのだ。そう思うと、おかんは新しい力を感じてきて、老いの足に力を入れて、懸命に歩き続けるのだ。闇とも雲とも土ともわからない道の上で何日経ったかわからない。いや、日を数えるのでなく、月を数えてもいくつ経ったかもわからない。いや、もう1、2年も経っているのかもしれない。歩きながらそんなことを考えたほど、おかんは歩き続けた。長い長い道だった。が、おかんは、勇気を失わなかった。こう、根よく歩いているうちに、いつか極楽へ着くのに違いない。そうした望みだけは、決して失わなかった。おかんのそうした望みは、とうとう実現する時が来た。そうなるまで、幾十里歩いたか、幾百里歩いたか、それとも、 幾千里という長い道路を歩いたかわからなかった。とにかく、行く手のほのぼのした闇が、ほんのわずかずつ、薄髪を剥ぐように、わずかずつ白み始めてきた。おかんはそうなるに従って、なおさら足を早めた。老いの足の続く限り、一山に歩き続けた。一歩は一歩ずつ、闇が薄れた。闇の中に乳白色の光が溢れるように変状するのを感じた。はじめは不透明であった光がだんだん透明になってゆくと、それが止めどもなく明るくなっていって、日輪月輪の光をつき混ぜたよりももっと強い光の中に、おかんはふらふらと立っている自分を見出したのである。目がクラクラして、最初は物の層がはっきりと見えなかった。がようやく目を定めて見渡すと、自分の立っている足元には、散乱と輝く金砂と銀砂が、鴨川石か何かのように惜しげもなく撒き散らされているのを見た。頭上を見上げると、澄み渡った大空の金のささべりを取った紫雲が、あいたいとたなびき渡っていた。おかんは、とうとうお浄土へ来たのだと思うと、胸の底から嬉しさがこみ上げてきた。気がつくと、自分の立っているところから一丁ばかり向こうに、お西様の直視門を十倍にもしたような大きさの御門が立っていた。おかんは、その門がきっと極楽の入り口だと思ったので、急いで門の方へ行ってみた。門の方へ行ってみると、門の扉は八文字に開かれていた。おかんはおずおずとその大きく開かれた御門の中に入った。御門の中のありようはありがたいお経の言葉と寸分違っていなかった。すぐ眼前に広がっているのは七宝池の一つに違いなかった。水晶を溶かしたような八九毒水が岸を浸してたたえている。しかも美しい水の底には一面に金砂が敷かれて、降り注ぐ空の光を照り返している。水を切って車輪のように大きい深紅や切迫のレンゲがチクチクと生えている。水に臨んでは金銀瑠璃針の楼閣が延々として連なっている。楼閣をめぐっては、珊瑚瑪瑙などの宝珠が七重に並んでいる。宝珠の枝から枝へと飛び越えている、いろいろ様々な諸鳥は、白くぐい、クジャク、シャリ、カリョウビンガ、グミョウなどの鳥であろうと思った。おかんは、極楽を一目見ると、嬉しさに涙が止めどなく流れてきた。極楽に往生し得た身の家宝が嬉しくてたまらなかった。御門跡様をはじめ、お寺様のお言葉の真実が身にひしひしと感じられた。よくも、弥陀如来の本願を頼み立てまつったものだと思った。もし、信心が薄くて、こんな家宝を取り逃して、地獄へでも落ちていたならば、今頃はどんなであったろうと思うと、思わず体がおののき震うのを感じた。おかんは感極まって、ナムアミダブ、ナムアミダブと幾度も繰り返した。その声に応ずるように、お姿だけは幾度拝んだかわからない、阿弥陀如来が忽然として、史跡の間に出現したもうた。おかんは、御仏に手を取られて、夫宗兵衛の座っている、蓮のうてなへと導かれた。おかんは耐えて久しい夫の姿を見ると、うわっと嬉し泣きに泣きながら、すがりついた。が、不思議に、宗兵衛はあまり嬉しそうな顔をしなかった。お前も来たのか、というような表情をしながら、座を滑った。おかんのために半座を分けてくれただけである。 それでも、おかんは落ち着くと、
夫と死に別れてから後の一部始終を話した。
当代の宗兵衛が家業に精を出すことやら、嫁のおふみが自分に親切にしてくれたことやら、孫娘が可愛くて可愛くてたまらなかったことなどをくどくど話し続けた。
そうしてシャバの話が何日となく続いた。一家の中の話は幾度も繰り返した。知人や親類のことも幾度も話した。祇園や京極の変遷なども話した。花稜便河が微妙音に歌っている空の下で、おかんは積もる話を心のままにした。宗兵衛も面白そうに聞いていた。が、幾日も幾日も話しているうちには、大抵の話は尽きてしまった。おかんは話が絶えてしまうと、初めて落ち着いて、極楽の風物を心から楽しもうとした。どこを見ても三千たる光明が満ち満ちている。空からは、飄飄たる天楽が、不断に聞こえてくる。おかんは公然として、そうした風物の中に、浸りきっていた。楽しい日が続いた。暑さも寒さも感じなかった。色敷の欲もなかった。百八つの煩悩は、夢のように、心の中から消えていた。極楽の空がほがらかに澄んでいるように、心の中もほがらかに澄んでいた。本当に極楽じゃ。針でついたほどの苦しみもない。とおかんは宗兵衛の方を顧みていった。が宗兵衛は不思議に何とも答えなかった。同じような日が、毎日毎日続いた。毎日毎日、春のような光が空にあふれている。澄み渡った空を、クジャクやシャリが美しい翼を広げて舞い遊んでいる。シャバのように悲しみも苦しみも起こらなかった。風も吹かなかった。雨も降らなかった。レンゲのひとひらが散るほどの変化も起こらなかった。おかんの心の中の木山では、五年ばかりも蓮のうてなに座っていただろう。いつまで座るんじゃろう。いつまで座っとるんじゃろう。とおかんは、ある日ふと宗兵衛に聞いてみた。それを聞くと宗兵衛は、ちょっと苦い顔をした。
いつまでも、いつまでもじゃ。
と宗兵衛は吐き出すように言った。
そんなことはないじゃろう。十年なり二十年なり座っていると、また別な世界へ行けるのじゃろう。
とおかんは、腑に落ちないように聞き返した。宗兵衛は苦笑した。
極楽より、他に行くところがあるかい?
と言ったまま、黙ってしまった。そう聞かされてみると、おかんにも宗兵衛の言っていることが本当であることがわかった。御門跡様のお話にも、お寺様の話の中にも、極楽以上の世界があることなどは、まだ一度も聞かされたことがなかった。
もう自分たちも仏になっている以上、それより他になりようはないのだと思った。
また、五年ばかりの間、おかんは楽しく暮らすことができた。なんといっても、苦労の少しもないのが嬉しかった。微妙な天楽の響きに耳を傾けていても、一日ぐらいは退屈しなかった。が、五年ばかり経った時に、おかんはまた亭主に聞いてみた。
いつまで座っているのじゃろう。いつが来たら変わったところへ行けるのじゃろう。
いつまでも、いつまでも、いつまでもじゃ。
と宗兵衛は、五年ばかり前と同じように、苦い顔をして答えた。
おかんは、亭主が不快そうな顔をしたので、少ししょげたまま黙ってしまった。
また二年か三年過ぎた。毎日同じような平和な無事な楽しい日が続いた。
おかんは一日ぼんやりと暮らした。
が初めて極楽に来た時のように、七重の宝珠を見てもあまりありがたいとも思えなかった。花柳瓶の泣いているのを聞いてもあまり微妙だとも思えなくなった。がシャバにいた時のような悲しみや苦しみは少しもなかった。そのうちにまた、五年ばかりの日が経った。
いつまで座っているのじゃろう。いつまでこうして座っているのじゃろう。
とおかんは、久しぶりに宗兵衛に聞いてみた。
くどい。いつまでも。
いつまでもじゃ。
たださえ無口になっている宗兵衛は言ったまま瞑目してしまった。無事な平穏な日が五年たち、十年たち、二十年たち、三十年たった。もう、おかんが極楽へ来てからも五十年近くの日がたった。最初はあのように荘厳美麗に感じられた七重の羅毛も、七重の工事も、何の感銘をもおかんの心に与えなかった。花柳瓶の泣き声も、もうこの頃ではうるさく耳に突き出した。五十年近くの間、毎日同じものを見ているので、見るものにも聞くものにも飽いてしまったのである。
ほんまにいつまでもここに座っとるものかしらん。百年か千年か座り続けたら、どこか別のところへ行けるのではないかしら。
もう何十年ぶりかにおかんは、そんな疑問を宗兵衛に聞いてみた。その宗兵衛の顔さえ、年が年中五寸と離れないところにあるので、この頃はなんとなく鼻につきかけている。
くどい。いつまでもいつまでもじゃ。
と宗兵衛は、何十年前に言った答えを繰り返した。物憂い倦怠がおかんの心を襲い始めた。シャバにいるときは、信心の心さえ固ければ、未来は極楽浄土へ生まれられるのだと思うと、一日一日がなんとなく楽しみであった。あの死に際に、かわいい孫女の泣き声を聞いたときでも、お浄土のことを一心に念じていると、あの悲しそうな泣き声までが、いみじいお経か何かのように聞こえていた。シャバから極楽へ来るまでの、あの気味の悪い薄闇の中を通る時でさえ、未来の楽しみを思うと、一刻でさえ足を止めたことはなかった。
あんな単調な、長い長い道をたどった時でも、
心だけは少しも退屈しなかった。不退転の精神が心の内に燃えていた。ところが、その肝心の極楽へ来てみると、いかにも苦も悲しみもない、老病生死の役もない。平穏な無事な生活が、永遠に続いてゆくのである。がおかんには、今日と同じ日がいつまでも続くかと思うと、立っていてもたまらないような退屈がひしひしと感じられるのであった。
が、おかんが退屈しようがしまいが、お構いなしに同じような平穏な、平和な光明の満ち溢れた日が、毎日毎日続いた。
それから、また十年も経った頃であった。その頃になると、おかんと宗兵衛とは、片身代わりにあくびばかり続けていた。ある日のこと、 おかんはふと気がついたように言った。
地獄はどんなところかしらん。
おかんにそう聞かれたとき、宗兵衛の顔にも華やかな好奇心がとっさに動くのが見えた。
そう、どんなところだろう。恐ろしいかもしれん。が、ここほど退屈はしないだろう。
そう言ったまま宗兵衛は黙ってしまった。おかんもそれ以上は話をしなかった。が二人とも心の中では地獄のありようを各自に想像していた。
また五年たち十年たった。
年が経つにつれて、おかんは極楽のすべてに飽いてしまった。50年、70年の間、蓮の花びら一つ落ちるほどの変化さえなかった。宗兵衛ともあまり話をしなかった。すべての話題は彼らに古臭くなってしまったのである。彼らがまだ見たことのない地獄の話をするときだけ、彼らは不思議に緊張した。各自の想像力を極度に働かせて、血の池や剣の山のありようをいろいろに話し合った。こうして、二人は同じ蓮のうてなに未来永劫を座り続けることであろう。彼らが行けなかった地獄の話をすることを、ただ一つの退屈紛らしとしながら。